アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜も
よろしくお願いします。
そしてゲストは先週に引き続き藤沢紀正さんです。藤沢紀正さんはポップスとオペラを融合した独自の歌唱法、ポップオペラというスタイルを提唱する日本で唯一のボーカリストです。2008年脱胆人の踊りでデビューされました。最近では NHK みんなの歌、歌コン、フジテレビミュージックフェア、 FNS 歌謡祭などテレビの音楽番組でも活躍されています。そして今年9月5日には音楽プロデューサー武部聡さんがアレンジ、ピアノ演奏でカバーするポップオペラ名曲アルバムが発売されました。この後、藤沢紀正さんにお話を伺いたいと思います。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストは先週に続きまして藤沢紀正さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はね、
はい、
ポップスとオペラを融合したポップオペラがどういうものなのかと、うん、あと歌い方はどう違うのかみたいなことを伺ったんですが、うん、
はい、
先週聞き逃した方はね、やっぱり今週も生歌聞きたいと思うんですよ。
あ、そうですね、全然違いましたからね。
そう、ダメですか、いいですか。
いや、ぜひぜひぜひ。
お、じゃあちょっと
ぜひお願いします。
2つの発声法お願いします。
は
い
は
い、
まずはポップスの発声法は口を、横に開けて、まあ、皆さんカラオケとかで歌われてる、まあ、感じだと思うんですけども、はい、いきたいと思います。で、ここからなんですが、クラシックは、はい、口が縦で、卵がこう口の中に入るような、イメージで、あとこう、まあ、ポップスもそうなんですけども、腹筋ですね、腹筋にグッとこう力を入れて、あのできるだけ首とか喉には力を入れずに、口が縦という感じでやってみます。
方発声法ということですが、これね、毎週聞いても本当にいいですね。
本当にいい声もそうですし、うん、なんか通りもなんかすごい、全然違うんだな、やっぱ。
なんかこう何通りもの歌い方ができるって、
うん、
いや、こういう言い方したらあれですけど、ずるいですよね。いいなっていう。
大体曲も表現の方法も。
そうそう、
でもデビューした時は、うん、やっぱりそのバンドじゃないですけどグループとかに間違えられてたっていう、音を聞くと何人で歌ってらっしゃるんですか、
そうかそうかそう
か、クラシック担当の人とポップス担当の人がいるんじゃないかとか、いろいろなことを、まだ僕のその顔とその一致しない人は、そう、 CD だけ聞いた人はそういう質問、お問い合わせがあったみたいで。
そりゃそうですね、一曲の中にね、全然違う声色で歌われてるわけですもんね。
まあ、それからまあ10年経って、まあ本当にその日本では初めてなんで、男で一人でっていうのが、だからそれをやっぱりこう、まあ今年10周年ですけど、もっともっと多くの人に聞いていただけたらいいなと思ってます。
そもそも藤沢さんが音楽を始めたきっかけっていうのは何なんですか？
やっぱりその両親の影響ですかね。うちの父は僕と同じように、音楽大学出て声楽科を卒業してるんですね、
はい、
でも家の中にクラシックのレコード、 LP ですよね、
うん、
昔で言う、その、レコードが1000枚ぐらいあって、
うん、
でもうカンツォーネとかかかっていて、はい、かと思うとうちの母はカラオケ教室の先生をやっていて、歌謡曲とか演歌とか、
うん、
ポップスとかが家の中で流れてて、それでまあ音楽にこう自然と なんていうかな、溢れる家庭だったんですかね。
え、ご兄弟いらっしゃいますか？
はいないんですよ。
あ、一人っ子なんだ。
そうですね、もうだから
もう、じゃあもう直にね。
そうですよね。
もう本当にあれですね、友達もいなくて人見知りで、
はいはいはい、
で学校とかが終わると、はい、絶対みんなサッカーしに行こうぜとか、どっか行くじゃないですか、目が遊びに、うん、そういうのなくて、もう家にグランドピアノとか置いてあって、うんうん、そこでもうグランドピアノとオーディオがお友達みたいな。
生粋の音楽少年です ね、 そう
です
ね。
でも好きでやってたんですよね、言ったら。
そうですね、やっぱり変わり者でしたけど、やっぱり、うん、音楽 の、 その音を流すと顔色が変わる、う
ん、
親もだから、なんかどうしたらこう周りの友達と一緒に遊んだりできるのかなみたいなことを考えてはいました、いたみたいですけど、すぐ帰ってきちゃうんで学校
え、実際にこう音楽のセンスというか才能を発揮し始めたのはいつぐらいなんですか？
あ、やっぱり一番僕にとってなんだろうな、その人見知りっていうことは、人前でなんかするのもすごく苦手なんですけど、うん、それを分かってだと思うんですけども、当時の小学校5年生の時の担任の先生が、うん、まああれは本当に先生の計らいというか、
はい、
で僕がある日その国語の教材誌に、うん、メロディーをつけたんですよ、
うん、で小学5年生で
鼻歌みたいな感じで
してって言われてやったんですか？
いやいやいや、もう勝手に、はいはいはい、すごい好きな詩だったんで、
はいはいはい、
そのまあ授業で取り上げたやつなんですけど、うん、学校のクラスにオルガンオルガンがあって、それでこう弾いてたら先生が寄ってきて、それ何、うん、って言ったら、うん、さっきのあの詩にメロディーつけてみましたって言ったら、
うん、
いい曲だねって言って、うん、休み時間だったんで、うん、次のその、あの時間に頭にみんなの前でこれ歌ってみてよって言われてた、
うん、
そんなできませんとかって言ったんですけど、で、うん、まあでも本当にせっかくいい曲作ったから歌ってみって言われて、
うん、
すごい緊張したんですけど、弾きながら弾き語りしたんですよ、
はい、
そしたらクラスのみんなが、ノリめっちゃいい曲じゃんってなって、はい、クラスで歌うようになって、その曲を、
小5で弾き語りしてる人なんて見たことないですもんです
ごい、すごい、
それがすごい、なんでしょうね、話が大きくなって、
うん、
小学校の、うん、25周年記念の、うんうんうんうん、で全校で歌うようになったんですよね。
それ多分本当にいい曲だったんですよ。
いやっていうか、まあそういうことをするのが苦手だったけど、それでやっぱり、ね、クラスメートで、あ、ノリは本当にって言って、音楽が絆をつないでくれましたね。
そこからこう人前で出て歌ったりすることに慣れていったっていう感じですか？
そうですね。あとはやっぱりうちの母ですかね、一番地元のカラオケ大会とかをこう、はい、に出てて、で最初はうちの母が僕の名前で応募したそのカラオケ大会に出て、声変わり前だったんですけど、歌って優勝して、でそこからやっぱり人前で歌うことが好きになったりして。
じゃあその明確に将来は音楽の仕事に就きたいと思ったのはいつぐらいから？
中学校に入ってからですかね。
もうその時には自分の中では道は決めてたんです
ね。やっぱりこの曲をするようになってから、自分でオリジナル作ってっていうのはなんとなく漠然とはしてましたけど、中学校入ってからオーディション受けたりとかもしてましたね。
ただお父様がクラシック、
はい、
でお母様がポップス、う
ん、
じゃあどういう歌い方でどっちの音楽性を引き継いでいこうかみたいな悩み葛藤みたいなのはなかったですか？いや、
ありましたね。だからクラシックっていうのはまたその伝統があって、マイク使ってライブハウスでっていうような感じではないので、うん、歌い方はやっぱり全然違うわけじゃないですか。で僕はどっちでやりたいんだろうっていうところはやっぱり漠然としてましたね、当時は。だから弾き語りで自分のオリジナルもやるかと思えば、カンツォーネで恐れみよみたいな曲を歌ったりすることもあればっていう、
で実際どっちをこう割と初期に選択して、例えばまあ大学なり進学することになったんですか？
高校1年生の夏ですかね、カナダにホームステイに、まあ、1ヶ月間だけそのサマースクールっていうのがあって、
はい、
その時に前お話したそのセリーヌ・ディオンの楽曲が、もう僕が行った1998年というのはもうタイタニックがもう大ヒットした年で、そのセリーヌ・ディオンの主題歌も大ヒットして、でそこでセリーヌ・ディオンのことを知って、まあ あのセリーヌ・ディオンのことを調べたら結構そのテノール歌手とデュエットしてる作品があったりとか、うん、でこのテノール歌手とデュエットしてる作品を聞いてこれを一人でやりたいなと思ったんですよね。だから高校1年生の時ですかね、きっとあのポップオペラっていう言葉はないけれども、
もうすでにその時点で
割とこう融合して、
すごい高一で、じゃあもう、まあ、ポップオペラっていう、まあ、一人で全部というか、まあ、2種類の歌い方でこれからやっていくんだってもう決めてっていうこと
したいと思いましたね。どっちかというとでもポップスやりたかったんですよ、
ね、あそうなんですか。
よく聞かれるんです、どっちがあれなんですかって言われるんですけど、はい、まあどっちとも、はい、まあ、言えないっちゃ言えないんですけど、はい、最初はやっぱりあの特に音大に入ってからは、うん、皆さんもコンクールとか受けるのに海外行ったりして、うん、あのまあオペラに立ったりとかね、うん、あの舞台に立ったりするけど、僕は割とオリジナルをピアノで弾いてライブハウスでマンスリーでライブをやって友達を呼んで、でまた本当に申し訳ないんですよね、いつも友達にチケットを売って、
青春
またやんのとか言われて、あの月一でやってたんで、
いやでも本当ポップスとオペラ全然違いますしね。そのなんかオペラってやっぱり楽譜通りに歌わなきゃいけないじゃないですか、うん、ある程度、うん、でもなんかしゃくったりとかこう自分のなんか着色できないイメージがあるんですよね、うん、ポップスと比べて、
う
ん、
本当そうですね、もう楽譜通りというか、うん、僕はまあそういう部分では自分で曲も作るし、なんか即興じゃないんですけど、うん、アレンジとかもしてたんで、そういう部分では割とそのポップスの要因というか、うん、要素も自分で含んでるので、
うん、じゃあ音大では、うん、勉強の内容っていうのは何がメインだったんですか、ま
声楽 の, その、はい、さっきやったその卵の感じじゃないですけども、うん、はい、まあ、主にそのイタリアの古典歌曲って言われる、はい、カーロメオ弁とか、うん、そういうものを、うん、まあ、オペラアリアとかそういうのはあんまりやらなかったですけど、うん、オペラに立ったりとかは声楽を一応専攻してましたね。
それで上京されたのはいつなんですか。
18の時なんで、まあ、大学で上京してからですね。そうなん
ですね。親御さんはでもね、自分と同じ音楽の道を歩いてくれるっていうのは喜ばれたんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、やっぱりうちの両親が一番の僕の、ファンであり、うん、なんか理解してくれる理解者というかね、
それは素晴らしいですよね。やっぱなんか一般家庭というか、まあ、普通だとね、音楽で食っていくんだっていう子供を止める親の方が多いのかなと思いますけど、
まあただね、やっぱりすっごい毎回コンサートの後はダメ出したいから、ダメ出したい
から、嬉しいんだ、
ノリあそこの発声ちょっと良くなかったぞとか、
お
お、ちょっと MC 長いなと
かMC のダメ出しもありですよね。厳しいな、
面白いな
お互いのね、ジャンルが違いますから、はい、両親、はい、両親の、はい、お互い全然違うフィールドで行ってきますからね、
うん、
あ、そうですね、
そっか、
そのじゃあでも今でもまだ日本で唯一というか、ポップオペラっていうジャンルは藤沢さんしかやられてない。
あのやっぱそうですね、そのポップオペラっていうのは、うん、あの一人で、うん、男でっていうのは僕しかいないですけどね、
う
ん、まあ、グループだと、
うん、まあ、まあそうですね、
いますけども、
できる人もいないんですかね、多分やっぱ一人で完全に歌い分けるっていうのも、
まあ、あのクラシカルクロスオーバーっていう部分で、うん、まあ、あの千の風になった秋川さんだったりとか、 あとはその歌い方っていうより、まあそのクラシックをモチーフにしたあの平原綾香ちゃんとか、まあ僕のデビューする前はそのお二人がやっぱりその先駆者的なクラシックとの融合というかね、だけどまあ僕の場合その歌い方をその一曲の中で変えてとかっていうのは、うん、いないというか、
なんか行き詰まった時とかのストレス解消法とか気分転換ってありますか。
僕はあれですね、まずお酒
おお意外。
え、喉に悪いんじゃないですか。
いやだけどあのもちろんそのライブが近づいてきたりすると飲まないですね。
おー偉い。
だけどやっぱりライブが終わって
今ちょっとあ同じ匂いがすると思ったけどそこが違います。大事な 前の日でも飲んじゃう。
ワインとかが好きですね。
へえ、おしゃれ。
でクラシック聞きながら。
クラシックは聞かないんですよ。なんかそうですね、なんかこうワインをちょっと飲んでリラックスするの好きですね。でちょっとまああとは温泉行ったりとか。
あ、じゃあなんかバカ飲みはしないですねやっぱり。
そう、すぐ酔っ払っちゃうんで。
はあはあは
あ、いやなんか高級ですね、お上品だよ、ね、
いや本当に家帰ってビールプシッみたいなんじゃないってことですね。
いやビールも好きですけどね。
へ
え、
じゃあワインが好きだって家になんかワインセラーじゃないですか。
最近ですね実は買いましたね。
おー
で寝かしてます。
あなんかそんな雰囲気ありますね。
いいですね、趣味も充実されているという。そう
です
ね、
うん、あとはカフェ巡りとか好きですね。
あ、
お一人、お一人で。
そうですそうです。なんかコーヒー好きで、
はあはあはあはあ、
積極の塩をかけにやっぱり一人で行くのが好きですね。
あ、なんかインスピレーションとかもやっぱり、
うん、インスピレーションとかなんか家でなんかこう制作活動すると行き詰まっちゃうんで、
うん
う
ん、
そういう時はまあ気分転換にパッと外出かけてカフェ行ったりとかしてぼーっとしてたりとか、
うん、
割とその景色とかがあるところのそのカフェ、うんうんうん、オープンテラスみたいなとこで、割となんか詩を書いたりとか。
旅行とかはあんまり。
旅行好きですね。
お、最近どちらに。
最近とか僕そのセリンディオンが好きで、
はい、
ラスベガスには年に1回ぐらい行ってます。
ラスベガスだけですか。もう行って帰って、
ラスベガス行って帰りサンフラン寄ってナパバレーでワイン。
あ、最高ですねそれ。もう趣味大満喫じゃないですか。
いいですね。
そうですね本当に。
マーさんもね、旅行
好きですけど最近行ってないですね。
あ、本当ですか、うんうんうん、最近のスパンが結構短い気がしますけど。いや1ヶ月とかでしょ
飛行機の中でもね、うん、だからお酒とか出てきたら、まあリラックスして。僕ね、マーサさんの、はい、飛行機の中での過ごし方みたいなテレビでやって、
とにかく飲んでるっていう。
それをちょっと参考にして。
すいません、私貧乏症だからね、元取ろうとして。
寝ないんですよね。料理が出てくるからっつって、ね。
ワイン
いや。ワインとかビールとか、何でも、はい、おつまみももらえるものは全部もらうっていう。はい。さあさあ、でもね、リスナーの方でも、はい、ストレス溜まったり今気分転換したいという方もいらっしゃるでしょうから、うん、ぜひ藤沢さんの、
はい、
ね、音楽を聴いていただきたいと思うんですが、はい、今日はどんな曲をお聞かせいただけるんでしょうか。
ですね、今日はですね、尾崎豊さんの、I Love You
な
んですが、これはですね僕の友達にも尾崎豊さんの大ファンがいて、
うん、
でその友達は僕がデビューする前で100社ぐらいオーディションを受けてたんですよ、
うんうん、
その時にまたこいつかっていうぐらいそのどの会場にもいる人で、
はい、
そのうち友達になっちゃったんですよ、
うん、
でその友達と一緒にカラオケ行った時に僕がその I Love You を歌ったら、うん、お前の藤沢の I Love You は綺麗すぎるとかって言われて、うん、もう尾崎豊さんの話をするともう止まらないんですよ。僕もセリーヌ・ディオンじゃないんですけど、で、まあ、何年かして僕がデビューしてコンサートで尾崎さんの歌を歌ったら、うん、その友達が見に来てくれてて、
うん、
今日のその I Love You は感動したって言ってくれて、
めちゃ
嬉しい。やっと認めてくれたんだ
って。綺麗すぎるって言われた時と認めてもらった時の I Love You の違いってご自身で感じていらっしゃいます？
やっぱりその経験かなとか、わかんないですけど、こうただそのなんだろう、発声法とかそういうテクニックだけでは表現できないものが、
うん、
その尾崎さんのね、
歌詞の飲み込み方とか咀嚼も違うのか、う
ん、で尾崎さんのその歌ってそうじゃないですか、世界観とか、うん、それよりもっていうことはできないけど、自分なりにそのやっぱり年を重ねてこの曲を歌った時にきっと僕なりのその今までやってきたことがきっと届いたのかなってっていう、すごくそれは思いますね。
じゃあぜひ今日はその曲を聴いていただきましょう。では曲紹介お願いします、
はい、9月5日にリリースされました僕のニューアルバム、ポップオペラ名曲アルバムから I Love You。
さあということで I love you をお聴きいただきました、まあ、今回のアルバムの中ではカバー曲がほとんどということなんですけれども、はい、今後歌ってみたい歌とか、うん、挑戦してみたいこととかありますか？
そうですね、あのやっぱりカフェライブっていうのやりたいなと思って、で今回あの初回限定版のディスク2に今までの僕の、はい、発表してきた、ポップオペラのセルフカバーを弾き語りで歌え、あの弾き語りをして収録したんですよ、うん、あとはまあ新曲、オリジナルの新曲だったりとかも今回自分でピアノ弾いたんですけど、うん、割とその大きなステージでこうバンドをバックに歌うっていうのもやっていきたいんですけども、うん、今まで通りプラスなんかちょっとこうカフェみたいなところで弾き語りで皆さんと
こじんまりと
一緒にこう近いところでライブをやっていって、そういうのをこう47都道府県じゃないですけど、やってみたいなっていうのはありますね。
めっちゃいいですね。
アコースティックな感じで、
やっぱその距離感と空気感っていうのはね、その雰囲気の場所でしかできないものってそれぞれありますもんね、
う
ん、
そうですね、やっぱり大きい、ね、ライブ会場になっちゃうとまたそういう、うん、あの選曲だったり、ね、できないこととかもあると思うんですけど、それをなんかやっぱり僕のその根底というかね、一番、うん、あの根にはやっぱり皆さんとこう近いところで、うん、ライブをやっていきたいっていうのがもうずっとあるので、
ね、でもそんなのすぐ叶っちゃうじゃないですか、
はい、いや、まあ、やっぱりね弾き語りでライブやるっていうと、うん、僕はその自分のコンサートだと 2,3 曲弾き語りはやってるんですけど、うん、はい、全部をその弾き語るっていうと、
あ、そうか、
まあ、できたらねギターのサポーターいた欲しいなとかなっちゃうんですよ、パーカッション欲しいなとか、はいはい、それをあえてもしかしたらいろんなね、うん、大人の事情で一人しか行けないところもあるかもしれないけども、そういうところも含めて一人でなんかピアノマンじゃないですけど、歌いに行けたらいいなと。まだ僕のことを地方に住んでる方とかで見たことがないので、うちにも来てくださいってよくお手紙をもらうんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、もう全国区の、
ね、いやいや、そんな47都道府県中まだそんなにまだ行けてないところもあるんですよね。だから細かく回りたいなとも思ってますし、
ちなみにそのライブ云々関係なく、うん、行ったことない都道府県で行ってみたいところってどこですか？
そうですね、四国とかはもう一回行ってみたいなと思いますけどね。
全く行ったことないですか？
いや、あるんですけど、なんかあの行ってみたいです。また カフェライブみたいな感じで行きたいなとも思いますし、あとはやっぱり、まあ、北海道なんで何回も行ってるんですけど、うん、北海道のもう広いじゃないですか、はい、だから行きたいなと思います
し、ね、地元ですよね。でも
そうです、札幌、
北海道、札幌以外はあんまり行ってないですか？
釧路とかも、まあ、行きましたけど、うん、カフェライブでは行って
ます。とにかくカフェライブ
がやりたいです
ね。いや、なんか近い将来ね、
うん、なんか実現しそうな、
そうですし、その近い将来のカフェライブも聞きたいし、うん、10年20年後、うん、長期的な 先にまたその時々の歌声と空気感を聞いてみたいなっていう、
人生経験がこうまた、
うん、あとやりたいことといえばやっぱワイナリー、
おー、また全然違う、
ワイナリーライブ、
ワイナリーライブね、
ワイナリーで結構海外の人って、ワイナリーでなんかライブやってるのが結構映像で見たりするんです
よ、結構日本にもワイナリーありますからね、
甲州とかね、
熊本とかにも有名なのあるし、
なんかでもね、いい音楽聴かせたら美味しくなるみたいな、
なりそう、なりそう、
ね、
うん、いやちょっとね、そのじゃあ夢が実現することを楽しみにしております。さあということで、そろそろお別れのお時間ですが、藤沢さん、あっという間の2週にわたってのお届けでしたけれども、
なんかたくさんお話を聞いてくださってありがとうございます。
こちらこそです、
楽しかったです。
また楽しみにしております。
よろしくお願いします。
はい、鷲尾さん、いかがでしたか？
そうですね、まあ、やっぱり夢がたくさんあるなというか、うんうん、やりたいことがもういくつもあって、実現に向けてこれからどんどんどんどん前に向かって走っていく姿を応援したいなというふうに思いますね。
嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います、はい、お相手は高橋真麻と鷲
尾隆がお送りいたしました。
来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。